今日はイザヤ書の41章の始め、41章の1節から10節というところです。ここのところはですね、さっきも言われたように41章はずっとですね、後まで、この歴史の中で、異邦人のペルシャの王が神の器として用いられたということが、この中にずっとあるわけです。で、こういうふうなことはですね、イスラエル民族もかつて考えたことがなかったというわけですね。異邦人はみんな滅びるものだってですね、神が非常に良いことに使うということはまた考えられなかったことだったんですね。そういうことでこのキロス王が油注がれたものとまで言われてですね、油注がれたものっていうのはイスラエルの祭司、大祭司とか王というような特別な人しか油注ぐっていうふうなことはなかったんです。ところが異邦人のこのキロスはですね、油注がれたものとまで言われているわけです。そういうふうに全くこう例外中の例外で、このイスラエルという長い歴史の中で、そんなことは意味にも思わなかったことですね。異邦人が、しかも異邦人の強力な帝国、広大な帝国のその皇帝がですね、そんなふうに言われる、これは復活というふうなこともそうですが、以前は考えたこともなかったようなことが歴史の中で、新しくですね計上されていくということがあったわけです。で、そういうことが背後にあるということをですね、ここは知っておく必要が、あるわけです。で、この2節は、そういうことなんですね。東からふさわしい人を奮い立たせて足元に招いて国々を彼に渡す。キロスを神様が特に用いて周囲の国々を平定させていったというわけですね。ふさわしい人を奮い立たせて足元に招いて国々を彼に渡して、ペルシャのキロス王にですね、そういう力を与えたのは誰なのかと、その誰かということは4節にも書いてありますね。彼は非常に強力な力を発揮して、3節にも敵を追って彼のこの行くところ足をとどめるものはない、追加地形と周囲の国々に平定していた。そういうことを起こしたのは誰なのかと。で、これは主なる私だと思いますが、これはペルシャ以外にももちろん他にもいろいろな国が起こっているわけですね。他の国のいろいろ起こっているのは、そんなことも全くですね、わざわざ神様が起こしたなんて全く言われないわけですが、キロスに関してだけは特にこういうふうにですね言っているのは、今言ったようにイスラエル民族をバビロン州から解放すると、そうして、彼らの祖国ですね、カナンの地に無事に帰らせるというのは非常に不思議なことに、用いられたわけです。そんなことはもう考えられないようなことだったわけですね。もう半世紀以上もなった捕虜として奴隷のように使っていたものが、そういう遥か遠い国にですね送り返されると、そういう誰も考えたことないようなことが起こったと。それはですね、神が起こしたの、イスラエル民族が願ったことでもない、そんなことはもちろん考えたこともないわけです。ペルシャ人もバビロニアの人も誰一人そんなふうなことが起こるとは考えたことなかったですね。だからどんなに神不在、あるいはどういうふうなところの人間や民族や国も神様を持ちようとしたらですね、そういうことを起こすんだと。そのことを起こし成し遂げたのは誰なのか、それは主なる私だと、そういうことをここで、言ってですね、そのことが後の方も25節の方も実はそのことを言ってるわけですね。初めの断りの方に25節にもですね、私は北から人を振り起こす、そして彼は来る、 で、投稿が粘土を踏むように彼は支配者たちを作り捨てして踏み入れていると。誰が言ったそんな人が怒るというふうに告げ知らした人は言っておるかと。一人として告げたものはなかっただろうと、まあ、こういうふうに40章最初と最後にですね、このペルシアのクロスという人が全く予想もしない神の器としての働きをしたこと、こういうふうに神様っていうのはですね、単に物を作って一人一人のもう特に選んだ民をもう導き凍らしめると万物を作るということになって、歴史の中の動きをもですね、神様がご支配なさっているということなんです。時間の大きな流れ、その中で歴史の流れの中でも神はその技を確かに起こしておられるということなんですね。普通一般にクリスチャンが神様って言ったらそんな風に思われて、自分を助けてくれた、自分を導いてくれた、自分と神様っていうことが、まあ、多くの場合中心になると思うんですね。だから自分の苦しいところを助けてください、あるいはそれじゃ私たちの身の回りにおる人たちを助けてくださいと。これ一方ではですね、そういう自分とか身近な人たちをはるかに超えた全世界の中で大きな流れ、歴史の流れの中で神様が働かれるんだという、まあ、そういうことをこの41章はずっと言おうとしているということなんです。で、この4節にですね、初めから世々の人を呼び出すものだ、必要に応じてですね、いろんな人を呼び出してくると、そうしてその役を果たさせるっていう、これはもともとですね、エクレーシア、こういう集まりいますね、エクレーシア、エクとクレーシア、クレーシアの彼を呼ぶっていうことなんです。ですから教会と中国の方で訳したから、それをそのまま日本で受け取ったけど、本来エクレーシア、呼び出されたものの集まりというものですね。エクレーシアって集まりであってですね、建物では全然ないわけです、もともとの意味ですね。それで集まれたから、まあ、無教会では、まあ、集会というふうに訳しておるし、アメリカの教団でも北島の新宗教会、アッセンブリー教団ですね。アッセンブリーというのは集まりという意味なんです。もともとはそういう教会というのは集まりというのを本来の意味だから、まあ、そういうふうにアッセンブリーというのはそういう意味なんですね、集まり。そういうことで、この我々信じる者の集まりもですね、これも実は呼び出されたものです。初めからいろんな人を呼び出すものだと。神の目的のためですね。だからその中にですね、こういうふうに外国の非常に強大な王、王をも呼び出して、自分のしもべとして、その歴史の中で非常に重要な役目に用いることがあるというわけです。で、神様はいよいよにいろんな人を必要に置いて呼び出すお方なんだなんて、あんまりそんなことは考えないと思うんですね、普通は。だから今まで世界の歴史の中で、例えば弟子たちもですね、十二弟子に呼び出されたわけです。私に従ってきなさいと突然呼び出されたんですね。漁師の仕事をしている、船に乗っている、あるいは網を売っている、あるいは網を繕いをしている。なんで我らが、あるいはああいう時に漁師もたくさんあっただろうけど、なぜでヨハネやペテレは突然呼び出されたのか、それは誰もわからないわけです。だから神様はですね、その計画に応じて必要な人に突然呼び出すという方なんだということを、まあ、ここで言ってるんですね。パウロもですね、非常に、まあ、地位、家柄も良かった、特別に教育も受けた、だけど全くキリスト教徒を殺すことまで加担したという、だけど突然神様はパウロ、イエス様は呼び出した。まあ、そういうように神様とはここで必要において呼び出す方だと、まあ、クリスチャンもみんな、私もそうです、ここにおられる方々もある時に何か呼び出されたと。その呼び出しはですね、一遍呼び出されたら私たちが捨てない限りはずっと続いているわけですね。絶えず呼び出されている。この世っていうものは神様知らないから、そこに行きなさい、そのために呼んだんだと、そういう呼び出しっていうのはずっと継続されているわけですね。で、ここでその神様の本質を、 呼び出すという側面から特に言ってるんですね。記録に関連する、それとともに初めであり後の世とともにもいるものだ、初めからおるものでありこれからもずっと共にいるものだという、まあ、表現ですね。まあ、こんなところにですね、初めであり終わりであるというような言い方も記録にもありますけれども、それから、まあ、後の世と共にいる、いつまでも共におるお方だということですね、早い段階から言われている。まあ、これがイエス・キリストでも神が我々と共におるというようなことで、それがインマヌエルというヘブライ語のものだから、インマヌエルと呼ばれると、キリストは共におられる、キリストは神と同じだから神を共におられる、そういう新しい時代になるんだということですね。キリストの本質はインマヌエル、神と共におられるというようなことだったわけです。でそういうような神様に関してですね、島々地の果て、いろんな国の人が恐れを持って、おのおいて共に近づいてくるという、こういう大きな流れがあるというのは前からですね、何度もこれ出てきているわけですね。島々、これは地中海にたくさん島があったからですね。それで地の果て、島々ということで、いろいろ散らばっている、いろんなところ、小さなところ、いろんなところにおる、本来離れ離れになっているようなものがですね、そういうふうにそういうことを起こす神様に最終的に近づいてくるという、この近づいてくるということは今までに何度も出てきたし、このイザヤ書の一番最初の方ですでに出てきておるということは今までに何度かちょっと触れたと思うんですね。でこういうところにもふと出てくるわけです。これは2章のところにも早い段階出てきたわけですね。バラバラになったイスラエル人、いわゆるそういう神の民もいろんなところだった人も集まってくるけれども、一方では全世界の人がですね、2章であるように多くの民、2章の2節3節ですね、国々は川のように向かうし、多くの民が死のためのところに行こうと、そんな風に川のように流れてくるというのは非常にこう大きな見通し、展望をイザヤ書の一番最初の方から書いてあったわけです。でここでもそういう流れがちらっとここでも現れておるわけですね。でイスラエルの民もですね、散らばされておったのがみんな帰ってくる、一つの流れのように元に戻ってくるんだと。それとともに全世界の民もですね、時が来たらいろんな神様のところになんか流れ、川の流れのように流れていくんだという、そういうようなんですね、非常に大きな流れというものをですね、このイザヤ書の人は特別にこう示されておったので、実にそれはもう広がりのある雄大な見方ですね。こんな大きな見方というのは聖書以外にも全く感じられないところですね。どんな評論家もする学者も実際そんなことは夢にも思わなかったところです。はい、それで今元のところに帰りますね。そうして近づいてくる、その時にいろいろな人たちが助け合いながら、いろんなことをですね、互いにできることをしながら、そういうことで近づいてくるということです。でそれから次8節に、特に今度はですね、この選ばれた民に関してここでは強調してるんですね。イスラエル、ヤコブ、アブラハムの姓っていうのはみんなこの8節と同じことを言ってるわけですよね。かつては非常に厳しい裁きをして、そしてバビロンに散らされ、また北のイスラエルの人はたくさん死んだり滅ぼされたり散らされてしまった、国も滅ぼれた、だけど神様の愛は変わらないということなんですね。で、私の愛する、私のしもべであり、選んだものであり、愛する友であると、まあ、繰り返しこう言い換えてですね、これはまた私たちに対しても言われていることでもあるんですね。私たちは信仰的な意味ではイスラエル、ヤコブのアブラハムの子孫なわけです。アブラハムに星のようにあなたの子孫をする、それは霊的には キリストを信じる者、神を信じる者が確かにあの予言通りに世界に星のように多くなった。ですから私たちはまた神様の奴隷、パウロが言っていますね、しもべ奴隷であるし、神様を全面的に従う者である、また特に選ばれた者で、愛する友、これはヨハネ伝ではあなた方は私の友だって言ったんですね。だからこの神様がですね、その選んだ民族に対して友だって言ってるところは、ここ旧約ではここしかないわけです。だいたいイザヤ書ってなんか非常に新約と近いようなことが特に40章以降よく出てくるわけですね。私の愛する友だ、それ民族、そんな風に言ってるんですね。旧約聖書の神っていうのはすごく厳しくて近寄ることもできないというようなイメージがあるのに、他方ではこういうふうに細かく読んでみますと、このイスラエルの民をですね、なるほど、さまざまな罪も犯したり滅ぼされたのに友だとまで言っているということですね。だからこそですね、しもべ、まあ、これ言った通り感じですね、選んだ、特別に前する目的ある選んだと、それが愛する友だと、なんか非常にだんだんだんだん近づいた表現している、それであなたを固く捉えているんだと、まあ、こういう言い方もですね、だんだんだんだんとこう近づいて表現をして神様の愛を表現して、でここでも再び呼び出したというお方ですね、呼び出すお方と、地の果てから呼び出したのだ、これはバビロンというのも、まあ、パレスチナから見たらカナンから見たら非常に遠いわけですね。もう大体あのイラクのから向こうでのインドの方なんて、ね、当時は分からなかったわけです。で、それぐらいですね、遠い地の果てからも呼び出すお方だと。で、呼び出すんだから決してもう捨てない。こうした一つ一つはこの愛する民に対して言われている、しかも一度は裁かれてしまった民に対して言われているというわけですね。罪の上に、まあ、人間の場合は非常にひどいことをして裏切ったとか、ひどいことをしたらもう見下してしまって、もうあの人は嫌だとかですね、そういうふうにもう本当に嫌なことをした人に関してはもう見たくもないっていうような感じになるですね。まあ、この間の岩井さんなんかはそういうところを通り越して、静かな祈りの、心に、まあ、変えられていったということですが、まあ、神様はそういうふうに人間をも人間にも与えるぐらいなので、神様ご自身はこんなふうに非常に厳しいことをしてもですね、なおこのように見捨てないというように言われているわけです。でそれでさっきも出てきた共にいる神ですね、ここで特に強調しているわけです。だからこの荒野をですね、バビロンの遠いところから砂漠地帯を越えて、カナンに帰るときもですね、この恐れることはないっていうのは本来直接的にはそういったことを指してたわけですね。何が起こるかわからない砂漠地帯だから水もない、そこを恐れることはないと、共にいるんだ、常に支えると、呼び出したからですね、呼び出してそして荒野を通って帰っていくんだと、そういう歴史的な背景があって、でそこからいろんな人の旅路、人生に対してもここだけ取り出されてもよく言われるようになったわけですね。人生のさまざまな旅路、生きていくという過程でいろんな恐れることやたじろうこと、もうダメだと思うようなことがあるんだけど、確かにですね、こういうふうに共にいてくださる、さっき言ったインマニュエルということです。そして勢いとか言います、これ要するに力を与えて助けてくださる、この右の手も力のシンボルですね。だからこういうことは、みんな要は似た内容を言い換えているという、勢い、力を、それは勢いを与えるなんて言い方はまず日本語としてはしないですね。誰かを励ますという、私はあなたに勢いを与えます、だからこういう訳語はちょっと日本語としては何かこなれてないところがあるということですね。一般的にはこれは力ということです。力を与えて助けるんだと、私の救いの右の手、これも力で支えるんだから、そういうふうにこの聖書の非常にこのいい ところはそういう歴史的なことに最初言われてありながら、1000年後、2000年後、3000年後でもずっと不思議と、たった一人にでも当てはまるという、そういう本当に不思議なところがあるわけですね。まあ、そこがうまく成長を持った他の書物と違うところだということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。